耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1262回10月28日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今日はコミュニケーションに関する本ですが、ちょっと皆さんに質問があります。皆さんコミュニケーション能力ってどこで学びましたかね。これ僕も考えてみたんですけどね、僕多分これずっと最初の話をすれば赤ん坊の頃その両親に話しかけられたところが始まると思うんですよ。で、まあ、物心がつくようになっていろいろその礼儀とか教えられるじゃないですか。で僕の場合はね、店ですから、家が店ですから、すいません、僕は実家のこと店ってよく言っちゃうんで、僕が店って言ったら実家のことだと思ってください。店にいるとやっぱりそのお客さんが来るじゃないですか。だから大人のね、女性とか大人の男性とかね、すごいたくさん来るんですけども、そういう人とはね、ちっちゃい頃よく喋れたんですよ。口から先に生まれた子供だねってよく言われました。褒め言葉じゃないのに気づいたのは大人になってからですけども、そういうところでコミュニケーションを学んで、で、あと同年代とのコミュニケーションはやっぱり学校で覚えたかなっていう感じがします。あ、これ言ったら殴られるんだっていうのがその、非常に不良が多かった中学校時代とか。あとは優等生が多かった高校時代とかはね、あ、これ言ったらプライド傷つけるんだっていう風に結構まあ、失敗続きで学んでいきました。皆さんもおそらくですね、大学のサークルでそのサークル長やって学んだとか、あと大人になってから新入社員のその研修会で学んだとか、いろいろその原体験があると思いますが、今回は和田裕美さんのコミュニケーションの本をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。紹介する本は日経 BP 社より出ております和田裕美著要点コミュニケーションという本です。著者の和田裕美さん、まあ、何度も新刊ラジオでご紹介しているんですけど、まあ、久しぶりなのでねご紹介しておきましょう。ペリエ代表取締役で、ブリタニカの営業時代にですねプレゼンしたお客の 95% から契約を獲得するという、まあ、圧倒的な営業力で日本トップ、そして世界142カ国中2位の成績を収めたというですね、まあ、伝説のセールスウーマンなんです。で、その売ることよりもお客様の背中を押すという営業スタイルを貫いて、まあ売り上げはね、リピーターとか紹介によるものが多くを占めたと言います。で、現在はこの株式会社ペリエを設立しまして、営業、コミュニケーション、モチベーションアップのための研修や講演活動を国内外で展開されている方です。で、ビジネス書の著者としてもね、著書累計150万部を突破する人気ぶりで、おそらく新刊ラジオのリスナーさんの中にもね、和田裕美さんのファンいらっしゃると思うんですけども。和田裕美ファンの中でね、有名なのが、挨拶の後ろに饅頭をつけると。おはようございます、饅頭みたいな。そういうのがあるらしいんですけど、あ、間違ったら言ってくださいね。僕よりも多分皆さんの方が和田裕美さん詳しいですからね。最近オリジナル曲の饅頭ソングってのをね、歌ったらしくてですね、YouTube にありますから、饅頭ソングで検索してみてください。僕聞いたんですけどね、あ、コメント、なくてもいいですか？すいません。コメントしづらいわ。非常にですね、NHK だったら買ってくれるかなって僕思いました。和田さんの歌声は別にして、歌詞と、映像を見てほしいなと思います。下手じゃないんですよ、下手じゃないんです。僕なんでこんな一生懸命フォローしてるんでしょうね。さっさと次行きましょう。本の紹介です。まあ、気になった方はですね、新刊ラジオのテキスト版の方に、視聴できる URL 貼り付けておきますから、検索するのめんどくさい方、検索するのめんどい方、こちらの方から見てください。じゃあ本の紹介に戻ります。今回の本のテーマはですね、要点思考を取り入れたコミュニケーション能力の育て方ということなんですが、能力の脳の字がですね、脳みその脳の字になってるんですね。ですね、和田さん曰く、コミュニケーションは技術ではなくて考え方がベースになっているからという理由があるんだそうです。まあ、コミュニケーションのテクニックの本っていうのもたくさんありますけどね、まあ、テクニックだけで終わってしまっても確かに悲しい感じがするというか、まあ、和田さんらしくないですよね、そんなこと書かれても。で、和田さんはですね、今回の本構成2つに分けてまして、1章が要点思考の解説、そして2章がコミュニケーション術の解説となっています。和田さんの要点思考は、まあ、前にも本が出てるんし紹介もしてるんですけど、もう一回簡単にご説明しますと、和田さんがですね、ポジティブシンキングと出会った時にですね、ネガティブはタブーとか、あとできない、辛いというマイナスの言葉は吐いてはいけないという考え方に対してですね、いや、私は急に元気なんかなれないと、無意識にすぐにネガティブな思いが上がってくる自分には無理だというふうに自信をなくしてしまったそうなんです。 そこで和田さんはですね、まあ落ち込んだまま人に会ってもいい人間関係や良い結果は生まれない、だから落ち込んでも落ち込み続けなければいいんじゃないかと、まずはマイナスの感情も一回受け入れてみようと、そういう風にね発想を転換したんだそうです。そうなんです、和田さん実はそんなに明るい方じゃないらしいんですね。僕も最初は嘘と思ったんですけども、 3,4 冊ぐらい読んでからですね、うん、もしかして和田さんネクラだったんじゃないかって思い始めました。で、その和田さんを書いたのがこの陽天思考というね、まあ陰陽の陽、太陽の陽という字に転ずるから、まあそういう陽天思考という名前をついたんですけども、まあ結果が一つでも考えようによっては二つの側面があるという話。例えば仕事で失敗して、あれはなかったことにっていうのはできないんですけども、仕事を失敗したことに対してですね、いやなんて失敗をしてしまったんだ、俺死んだ方がいいわって思うのと、まあ慣れてきて奢ってしまったからミスをしたんだな、次は気を引き締めようっていうふうに考えるかで、まあはっきり分かれますよね。その後もどう分かれるかは皆さん分かりますよね。なので、まあミスして落ち込んでしまっても、何か落ち込む原因があったとしても別の見方をすると、良かったというふうに考えることができる、まあ、陽の方向に転じて考えることで切り替えが早くなる、これが陽転思考の考え方の一つです。単なるポジティブシンキングではなくてですね、まあ一旦その落ち込んだこととかミスしたことというのを受け止めて、良い方向に、いろんな見方をして良い方向に変えていく、そういったことができると陽転思考というのはできると。すごい簡単に語っちゃいましたけども、まあ大体、そんな本です。詳しくは新刊ラジオのバックナンバーにもありますから、そちらの方を見てみてください。で、そんな和田さんの陽転思考を使ったコミュニケーション術、一つご紹介しようと思います。飲み会やパーティーで一人ぼっちになってしまうことのある方にぜひね、聞いてほしいものです。人と話すのに自信がないなら場の空気を良くすることを考えようというトピックス。和田さんはですね、実は人見知りです。和田さんファンにとっては実はもうクソもないかもしれませんけども、人見知りです。本当にそうらしいんですけどね。で、このね本を書かれてる時にね、まさにその20人くらいの初対面の人が集まる飲み会に参加したそうなんですけども、この時ですね、なかなか会話に参加できず話すこともできないで、数時間人の話を聞いてうなずいていただけになってしまったんだそうです。この本書いてる時ってめっちゃ最近ですけどね、和田さんやっぱそういうことあるんですねと思っちゃいましたが、で、和田さんね、一回はですね、なんかこう、ほんと観葉植物みたいに何の印象もない人になってしまったーって落ち込んだらしいんですけども、でもですね、これだけは心がけたということがあったそうです。それが、まあ、うまく話せなくてもいい空気を作れる人になるということで、会話に参加できなくても、できるだけ笑顔を絶やさずに、あなたと一緒にいてとても嬉しいですよーという態度で話を聞いたり、また接したりしていたんだそうです。まあ、その空気を読もうとする力っていうのはあんまりその数値化できるものではないから、普段ね鍛えようと思わないかもしれませんけども、まあ、実際女性の方とかね、いつもそのいい空気でいてくれたらね、やっぱりいたら嬉しいですよね、その場に。で、そういうことを気をつけようと。まあ、これがその陽転思考を利用したコミュニケーション術の一つで、話せない自分を一回受け入れた後に和田さんがどういう風に動いたかなんですね。話せないからって、こう、ムスッとした顔で、ずっとその場にいられても困るという。実際ね、想像してわかると思うんですけどね、話せない人、僕話せる人なんで、話せない人いても僕は全然構わないんですよ。僕の話を楽しそうに聞いてくれたら、それは僕は嬉しいわけですよ。その人の名刺ももらえますし、後でメールも打つわけです。でも、ムスッと聞かれたら、やっぱりなんか、僕話しててすいませんってこっちも思っちゃうので、そういったところはね、やっぱり重要なんじゃないでしょうか。で、こんな風に陽転思考を利用したコミュニケーション術というのが書かれている本です。まあいかがでしょうか。まあ前作までのね和田さんの本と比べても、そのコミュニケーションに苦手意識のある方はね、特におすすめかもしれません。ハードルを低くしたわけじゃないんですけれども、本当にコミュニケーションダメな人っていう感じで書かれてますので、人によってはですね、今これ聞いて、何じゃあ当たり前のこと書いてんのって思うかもしれませんけど、陽転思考自体がね、和田さんオリジナルでいい考え方なので、あ、なるほど、その手があったかって思います。というわけでですね、普段コミュニケーション苦手な人とかね、自分苦手な意識はないんだけども、なんか僕友達少ないなって思ってる人はですね、結構やばいですね、それ。こちらの本を読んでですね、参考にしてほしいと思います。 ちなみにこちらの本書き下ろしじゃなくてですね、日経ビジネスアソシエの連載で和田さんが書いたコラムを一冊の本にまとめたものらしいんですけども、すごい肩の力が抜けた柔らかい内容になってます。日経ビジネスアソシエでこういうなんかこう、花のある文章を書いたんですね。このぐらいですね、肩の力が抜けた柔らかい内容かっていうとですね、ほんと和田さん直筆の4コマ漫画とかイラストがね、掲載されてるぐらいです。うん。これについての異論は和田さんの方に言ってください。登場するキャラクターが、ウサオとアソシエマンというですね、まあ非常にゆるキャラなんですけども、和田さん本当にどっちの方面に行こうとしてるのか僕なんか最近わからなくなってきました。まんじゅうソングと合わせて聞いてみてはいかがでしょうか。ちなみに書いてる内容はいつもの和田ひろみさんです。では書籍情報です。点コミュニケーション和田ひろみ著日経 BP 社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうだったでしょうか。まあ本というのもですね、僕の紹介の仕方がね、ディレクターはさっき珍しく橋本さん辛口ですねっていう風に言われたんですけど、いや辛口のつもりなかったんですよ。ただ和田さんってちょっと思ったんですけど、褒めたたえるよりはいじった方が面白いんじゃないかなってちょっとだけ思っちゃいまして、今非常に和田ひろみさんに失礼かもしれないんですけども、何か不快に思いましたら言っていただければですね、そこまで本気じゃないので、和田ひろみは一体どこに向かうつもりなんだろうとかね、そんな本気で思ってるわけじゃないので、ちょろっと思っただけです。ちょろっとね、少し S な部分が出ました今回の紹介。でもですね、和田さんのね、まんじゅうソングぜひ聞いてみてください。多分1回目聞いたら大爆笑して、2回目ぐらいから、ちょっといいかもしれないと思って、僕3回目ぐらいで NHK これ流してくんねえかなって思いました。実行してくれる方を、お待ちしております。そんなこんなで関連書籍ご紹介です。まずは新刊ラジオ第902回2009年8月24日号、人生を好転させる新要点思考、これが和田さんの要点思考の本です。あとは新刊ラジオ第1009回2009年12月26日号、好転力、自分で運命を変える7つのステップ、こちらの本も挙げておきます。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしまんじゅう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。しれっと言っちゃった。